ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長と広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。お二方こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は4月1日新しい季節始まっています。はい、桜も満開ですね。とっても綺麗です。で、大井建設の本社がある川根の桜、こちらも今一番の見ごろなんじゃないですか。
はい、そうです。あの川根の桜はね、ほんとすごいですよ。
うん、
あの川根はね、桜の名所と言われてますけど、
はい、
あの本当ね、今年も平日でもあの多くの、ね、花見客がね、来て、くださってます。
はい、
で家山のね、桜トンネル、これがね結構有名なんですけど、
うん、
あの一本桜の木でですね、
はい、
有名な桜があります。あの塩本の右心城の水目桜、
うん、はいはい、
これご存知ですか。
知ってます。有名ですね。とてもこう情緒的な、
はい
はい、桜ですね。大きな桜です。
はい、
もう本当にもう見事というほかない立派で綺麗な桜ですよね。
そうですよね。あのこのね、水目桜以外にも、あの例えばですね、笹間のあの高日向下っていうところ、ね、
はい、
あの宝瀬の桜、こういった桜とかですね、それから、笹間のね、ちょっと奥の方にね、
はい、
九円寺っていうね、
うん、
お寺があるんですけど、
はい、
そこのね、樹影の桜。
おお、樹影の桜、ね、はい、はい、
まあ、これもね、素晴らしいね、本当ね、あの枝ぶりが見事なんですね。綺麗な花が咲きま す,
そうなんです、ね、
見応えありますよ。
そんな素晴らしい桜がいろいろとあちこちにこの川でねあったんですね。
はい、あのそれからですね、今年はね急に俺気温が上がりましたよね。
うんうんうんうん、
だからあの一気にね花が開いちゃって、
はい、
まあそれどころかね、あのさくらんぼまで一気に実っちゃいましてね。
さくらんぼですか。
そうそうそう、甘いさくらんぼ。はい、花見客のね皆さんもうみんなしてね、一生懸命もいで食べてます。
お猿さんみたいじゃないですか。
あの嘘です。
いや、やっぱりダメだ。
まあね、ソメイヨシノにさくらんぼがねなるなんてことはないですからね。
あ、そうか、そうなんですね。まあ言われるとそうだったのかとか本当に真面目に思ってしまいました。社長ひどいです。あ、もしかして今日エイプリルフールだったから。
そうそうそう
そう、そういうことか。
あのね、この前の生放送の後にあの加古さん言ってましたよね。
え、
次の生放送は4月1日エイプリルフールだって。
あ、言ってたっけ。言ったか。言いましたね。
そうですよね。あのゼロ宣言住宅ね、うちでやってるゼロ宣言住宅は1ミリも嘘をつかないっていうのがね、はい、まあこれが あの、ゼロ宣言住宅ですから、
うんうん、
まあなかなかね、あの罪のない嘘をつくっていうのがね、大変でいろいろ考えました。
考えてきてくれたんですね。みんなもいで桜んぼも食べてるって、すごい話でしたが、よくよく考えれば桜んぼはすぐに嘘って分かるはずですよね。
そうですよね。でね、実際にあのさくらんぼのなる木っていうのは、
はい、
ね、まあ、さっき言ったように、あのソメイヨシノみたいなあの観賞用の桜ではないんですよね。
うん、
これね、実桜って呼ばれる西洋桜と、それから炭の実桜っていうね、うん、そういった木からできた実をさくらんぼとして食べてます。
へえ、そうだったんですね。知らなかった。さくらんぼがなる木と花見で見るような木は全く別物だったんですね。
そうです。それで日本でね、よく見られる桜、これ何種類もね、あるんですけど、
うん、
例えば代表的なものはさっき言ったソメイヨシノ、
うん、
それからしだれ桜とかね、はい、あとヒカン桜、
うん、
江戸ヒガン桜、
うん、
で里桜、
へ
え、あの早咲きでね有名なあの河津桜ありますよね、うん、あれはね里桜っていう品種になるんですね。
へえ、河津桜は里桜っていう品種だったんですね。
そうですね。で先ほどご紹介したあの右心城の水目桜、
うん、
これは江戸彼岸ですね。
これが江戸彼岸、はい、
はい、あの江戸彼岸っていう桜の樹高がですね、ものすごくあの大きく高くなるんですよ。
うんうんうん、
あの25メートルぐらいにもなるっていうふうにね言われてます。 で、まあ、あの江戸彼岸はとても大きな桜なんですが、うん、このね右心城の水目桜も樹高がね20メートル、
へ
で幹の周りはねなんと4メートル23センチ、
うん、
であの推定樹齢ですね、木の年齢が300年以上っていうね、うん、もう本当大変立派な桜です。
うわそうだったんですね、300年以上地域を見守ってくれたんですね、はい、すごいですね、はい、
それからね宝瀬の桜もすごいですよ、こちらもね江戸彼岸、
うん
はい標高あの、樹高はですねなんと22メートル、あの樹齢はねあの不明ですけど、
うん、
まあ何百年かね相当経ってると思われますね、
うん、
そして樹影の桜、
はい
はい、救援寺の境内にあるこの桜はしだれ桜ですね、はい、あの樹高は 7.5メートルということで、まあ そんなに、うん、そこまで高くはないんですけど、
うんうん、
枝ぶりがすごいんですよ、
はい、
そう横にねこう大きく広がって、もう本当見事というしかないです、
あそうなんですね、
それであの樹齢ですけどね、
うん、
あのこの救援寺を建立した時に植えられたっていうね、はい、そういう言い伝えがあります、
うん、
この年が、樹影年間、
うん
はいまあ、樹影ですからここからあの名前も取っているということにもなっていますね。
なるほど、樹影の年に植えられたから樹影の桜、寿に永久の永って書いて樹影の桜ですね、
はいはい、
でもその樹影年間、樹影っていつ頃かわからないです江戸時代ですか？
そうですよね、昔の年号ってねさっぱりわからないですよ ね、 あのね樹影を西暦に直すと1182年になります。
へえ、いい国作ろうが鎌倉幕府だからいい82年、
そう、
1182年、でも今は2022年だから1182を引くと840年、
はい、
ということは樹齢840年ってことですか？
そう、
これまたすごいですね。
すごいですよね、うんまあ、さっきねいい国作ろうって言いましたよ ね、
うんうんうん、
ねあの鎌倉幕府ですけどね、
うんうんうん、
あのそうだからそうだからこれねもう本当室町時代のもう終わり
へ、
はい、なんですね。
そういうことになるんだ、
あのね実際にねこの桜を見ますとね、
うん、
まあ本当それを感じさせるようなねオーラがありますよ。でもねあの花はねこう本当ねちょっとね花びらかあの小ぶりなんですね、
うん、
すごくね可憐で美しい、
うん、
本当素晴らしい桜ですよ。
へー、さすが桜の名所の川根ですね。
はい、あのこれまでねあの鑑賞用としての桜の話をしてきましたが、
うん、
あの桜はね見るだけではなくてあの本当にねこう優秀なね素材や材料として古くから使われてきたんですね。
ということは例えば住宅にも桜使われてるってことですか？
はい、もちろんです。
うん、
あの玄関ホールと、うん、あの土間のねこう境のところこうちょうど段差がつくところですね、
はい、
そこにこう横にねこう、つける
という
、
はい、
こうあの上がりかまちっていうふうにあの呼ぶあの呼んでますが、
うん、
あの底とかですねあとフローリングですね、
うん、
はい、桜のフローリング、まあ、こういったところに使われたりしますね。
そうだったんだ。あの玄関フロアのあのちょっと段差の、はいはい、あの部分をかまちって言うんですね。
はい、そうです。あのあそこはねあの靴がこう当たっちゃったりね、
うんうん、
それから物をこうぶつけたり、
うん、
まあそういったあのことがねこうしやすいところですんで、
うん、
目が詰まっているあの広葉樹、
はい、
これがね適してるんですね。あの広葉樹はね硬くてこう傷つきにくいんですね、
うんうん、
あの桜はまたあの色目やね肌も綺麗でかまちにはよく使われますね。それからねあの桜のまな板もあるんですよ。
そうなんだ、まな板ですか。なんかいいですね桜のまな板ってね、
はい、あの無垢材でね作られたまな板っていうのは本当にいいですよね、
うんうん、
あの硬さと柔らかさのバランスがすごくいいもんだから、
はい、
あの包丁がこう滑らずに、
うん、
また歯も傷めないんですよね。
あ、そっか。
それからねこれね抗菌作用もあるんですよ。だからねほんと使いやすくてすごく衛生的、
うん、
はい、あのよくねあのまな板にはあのヒノキとかね、
うん、
それからイチョウの木、
うん、
ここから柳、
うん、
こうヒバなんかがねあの使われるんですけど、 桜のまな板もあるんですね。
そうなんですね。今ほとんどプラスチック製になっちゃったりしてますけれども、やっぱり昔からの自然素材にはちゃんと意味があったんですね。
はい、その通りです。あの自然素材はね、あの相手のこともよく考えてくれてるんですよね。あのプラスチック製はあの傷つくとそこからね、その雑菌ね、そういったのがこう繁殖したりとか、ね、それからもうプラスチックってあまり長持ちしませんよね、
うんうん、
でもね無垢材はね表面をこう削れば、うん、もうまたね新品に生まれ変わりますよ。
あ、そうか、
ね、丁寧に使うとね本当長持ちしますね。
確かにそういうことですね。自然素材は本当に長持ちするわけですね。
はい、あのそれからね桜はあの飲食にも使われています。あのね大昔から。
え、それってさくらんぼのことですよね。
いいえ、違います、あのもちろんねさくらんぼ食用ですし本当に美味しいですからね、
うんうん、
でもね大昔からではないんですね。あのさくらんぼはねもともと外国の果物なんですよ。日本に伝わったのは明治元年、
はい、
ですから今からね153年前です。
そうだったんですね。明治意外と最近だったんだななんて感じですが、あとあのアメリカンチェリーとかは外国産だと知ってますけど、佐藤錦は日本のさくらんぼですよね。
そうですよね、うん、あの原産はね国外ですけど、あの佐藤錦はねあの山形の佐藤英介さんっていう人が、うん、もう本当大変な苦労の上にあの品種改良して生み出したそうなんですね。
そうなんですか。佐藤錦の名前はその佐藤さんから取ったんですね。
はい、それとね砂糖のように甘いっていう意味もあるそうですよ。
あ、両方かけてるのかもしれませんね、はい、なるほど。
あの話をね戻しますけれども、
はい
はいはい、桜は大昔から飲食に使われていたと、
うん、
あの実はね食べるだけではなくて薬としても使われてたんですね。
薬ですか、聞いたことなかった。
はい、あの桜はあの花それから葉っぱ、
うん、
あと樹皮、あの木の皮ですね、
うん
まあ、こういったのがねあの使われていて、
うん、
それでねこれで痰を取ったり、
はい、
咳を鎮めたりこう腫れ物に使われたり、ね、していました。それからあの安眠、
うん、
それから精神を安定させる、ね、あのリラックスさせる、
うん
まあ、そういう効果もあって、あの今もねハーブの一つとして使われてるんですね。
わあ、そうだったんですね。桜本当にいろんな効果があるんですね。
はい、あのねでも桜だけではないんですね、
はい、
あの自然のものっていうのはね、うん、本当あのまあの異色同源って言葉聞いたことありますよね。
あ、はい、聞いたことあります、はい、
まさにねその異色同源の言葉通り、
うん、
もう食べることで健康になる、
うん
ね、病気を治す薬もあの病気を治す薬と食べ物とは本来その根本は一緒であるから、あの食事を注意することが病気を予防する最善の策であるっていうことなんですね。
うんうん、納得、うん、
そう、それがねやばい、
ね、やばい、
うん、危ない
危ない
そう、そう、あのね今のねこの現代の食事この食卓もうね本当大変なことになっています。
何大変なことになってるんですか。そんなに悪いってことですか。
そう、もうね本当にひどい。それはね、
こっから
こっから
始まり、あのすいません、もう6時30分近いのであ のまた社長時間だよ。
すいません、でもねこれ本当大事ですので、
でも聞きたい、
うん、今度ね次回を本当に楽しみにしてください。
次回ですね、うん、聞きたいです。また次回よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をお話ししていただきましょう。幅崎さんお願いします。
はい、ありがとうございます。今日は、うん、あの4月のテーマ、今食べ物が危ないだよって、
はい、
このね池田社長から聞いていたのでそのつもりで話を用意したんですが、
はい、
結局桜の話
桜の話に終始しましたけど今日のテーマは今食べ物が危ないだったんですね。
そうだったんです。それで私は今日ね、はい、あの食物アレルギーにまつわるエピソードちょっとだけ紹介したいと思って準備してきました。あ、はい、であの食物アレルギーを引き起こす原因の食品ってこれ、うん、アレルゲン食品って言いますけれども、うん、有名なのは卵、はい、牛乳、うん、小麦ですよね、うん、でこの3種類だけでその原因となっている食品の約7割を占めていると言われているんです、
はい、
でただ実際に食物アレルギーのお子様を持つ親御さんに伺うと、うん、その特定のアレルゲン食品を食べた時だけ湿疹ができたり呼吸が苦しくなったり、うんうん、お腹こぼしたりっていうことではないっていうんですね。
あ、ではない。あ、ない。そうなんだ。
そうなんです、はい、じゃあどういう時にアレルギー反応がありましたかって聞いてみたら、うん、例えば油っぽいものを繰り返し食べ過ぎたとか、
はい、
あるいは菓子パンを好きだからね、うん、毎日のように食べてたとか、うん、その偏って食べ過ぎた時に調子が悪くなるっていうのをねそれに気がついたそうなんです、
はい、
で加古さんあの大好きな食べ物でねアレルギーが出るようになっちゃったって話聞いたことないですか。
大好きなもので。
そうです。
それは悲しい。
そう、あのエビが好きなのにとかね、うんうんうんうん、ありますよね。好きなんだけど、はい、アレルギーが出るんだよって、うん、だから同じ食品ばかりを繰り返し食べ過ぎないっていうのこれ大事かなって思うんです。
そうなんですね。
で逆になんとなく食べたくないなと感じた時は、うん、その食べ物を避ける。
へ、
体が欲していない理由があるかもしれません。なんで本当に食事って大切だっていうことを、
はい、
これをお話ししようと今日準備してきたんです。
はい、お願いします。
ですからあのアレルギー体質の人もそうでない人も、うん、今食べ物が危ない、うんうん、この社長の話第3週の深い話も、うん、はい、ぜひお楽しみに。
はい、わかりました。いくら好きだからってね、偏って食べ過ぎないようにしておくことが体に負担をかけずに、
はい、
ま、アレルギーを引き起こしたりねしにくくなってくれるのかもしれないですね。です、はい、あ、偏って食べ過ぎてなんかっていうことありました。そういえば、うん、ありがとうございます。
心
に留め置いてですね、はい、いい春をね過ごしていきたいと思います、はい、柴崎さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さてこのコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。
大地から大空へ、音の翼に夢を乗せて、 G スカイ 76.5 FM 島田。